おはようございます。高原剛次郎です。今週も聖書と福音、この番組にチューナーを合わせてくださって感謝します。ところで、番組名の福音ってどういう意味かご存知でしょうか？それは喜びの訪れ、喜ばしい知らせのことなんです。私たちは聞いた人ががっかりするような話を伝えるっていうのは気が重いですね。でも、聞いた人が必ず幸せになるような話、必ず生きる力にみなぎるような、そういうお知らせであるならば、伝える側も嬉しくなってきます。聖書のメッセージは、すべての人にとって本物の自由を与えるメッセージなのです。さて、その聖書の中にこのような言葉が書いてあります。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。ここで贖い出されるという言葉が出てきます。贖いという言葉は、今まで奴隷状態の人が代価を払ってもらうことによって自由になることです。解放されるということを指す言葉ですね。もう少しわかりやすく説明いたしましょう。昔、ムーディーというアメリカの有名なクリスチャンが、アイルランドの方に旅行に参りました。友達と歩いてると、少年たちが何か騒いでる。見ると一人の少年が手にスズメをギューッとこう握ってるんですね。ぐったりすると緩める。しかし飛び立とうとすると、またきつく握るんです。スズメはすっかり体力も萎えて、げんなりしてるんですね。見かねたムーディは言いました。僕、もうそのスズメ逃がしてあげなさいよ。しかし少年は断ったんです。これを捕まえるのに3時間ぐらいかかったんだ。しかし一つ提案があったんですね。もしおじさんが金を払って、僕からこのスズメを買うんだったら、僕はおじさんに譲ってやってもいいよ。ムーディは財布から金を払ってスズメを取り戻したんでした。そしてスズメは自由になりました。大空に向かって飛んでいったんですね。これが贖いなんです。誰かが代価を払うことで奴隷状態から自由になる。これが贖いなんです。そして聖書は、すべての人は虚しい生き方の奴隷となっていると断言するのです。なぜ虚しいかと言いましたら、どんなに成功した人、どんなに友に恵まれた人、やりたいことは全部やった人でも、最後はすべて手放さなければならない。これが定まっているのが人生であるからです。いつ手放すでしょうか？死というものを迎える時なのです。どんなに人は自由に見えても、実は罪と死の奴隷なのだ。そして人はこの死が近づくと、正直な人ほど恐れるものです。それは死の次に魂がどこへ行ってどのようにされるかについて答えがないからではないでしょうか。私は先日、ある高校生たちと話をしておりました。そのうちの一人、実は彼は、関東の方の学生なんですが、中学校の修学旅行で京都に行ったって言うんですね。みんなウキウキしてとっても楽しい修学旅行です。ところが彼は行く先の土産物屋さんで片っ端からバッジを万引きして歩いたって言うんです。それも一つ二つじゃない。50も60も盗んだって言うんですね。やがて旅行が終わって地元へ帰ってまいります。そして盗んだバッジをカバンやいろんなところにつけて、自慢しておったんですね。そうしましたら先生がそれを見とがめました。そんなに大量のバッジをどのようにして手に入れたのかというわけです。追求の果てにとうとう彼は白状しました。万引きしたんですって。どうなったでしょうか？彼は先生に、連れられまして、なんともう一度新幹線に乗って、京都に行く羽目になってしまったんです。一軒一軒自分が盗んだ土産物屋さんに行って、謝らなければならないって言われたんです。さて、その時彼の心はワクワク、ウキウキしていたと思いますか？ 他の友達は1回しか行けないのに、自分は2回も行けて幸せ者だと考えていたと思いますか？そうではないんです。京都に近づけば近づくほど不安と恐怖で胸がいっぱいになったんですね。1回目の京都旅行はワクワクウキウキなのに、2回目の京都旅行は恐れと後悔でいっぱいです。なぜでしょうか？歓迎されるために行くのではなく、懲らしめられるために行く旅であるからです。同じ旅でも、目的地が歓迎してくれているところなのか、裁きが下されるところであるのか、それによって旅は楽しくも憂鬱にもなるものです。実は私たちが死というものを前にして不安と恐怖を覚えるのは、その私たちの人生のゴールが喜ばしいところに続いているのではなく、最後の審判に続いているということを本能的に知っているからではないでしょうか。しかし、神はこの虚しい人生から私たちを自由にしてくださるために、私のために代価を払ってくださったのだというのです。その代価こそはイエス・キリストのたっと一、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったと書いてあるんです。キリストは十字架に釘付けられたとき、人々は興奮しました。そして人々はそのキリストの姿を見て、あざけり笑い、罵ってこう言ったんです。お前が本当に救い主だったら、十字架から降りてこい。彼は他人は救ったが、自分は救えない。しかしやがて3時間の闇が十字架を覆います。そしてキリストが大声で叫び、息を引き取ります。そのキリストの死を確認するため、ローマの兵士が脇腹を槍で突いたのです。そうしましたらそこから太陽の血が分離して流れてきた。その血を見た人々は皆胸を叩きながら帰っていったって書いてあるんです。さて皆さん、どんな荒くれ男も大量の血を見ると静かになるのです。血は人間を真面目にさせるのです。おごそかな気持ちにさせるのです。それは目に見えない命を見える形で示したものであるからです。しかし、キリストの血を最もおごそかに見つめていた方、それは人ではなかったんですね。実は神ご自身だったんです。このキリストが体から血潮を注ぎ出したその瞬間こそ、神がこのキリストの血という命の代価をもって、罪と死に縛られている人間を買い取ってくださった瞬間なのです。そして、これがキリストの血で贖い出されたということの意味なのです。あなたの罪の許しのために、神はすでにキリストの血という支払いを済ましてくださいました。誰でもこのイエスの十字架とその3日後の復活を信ずる者は永遠の命を受けると聖書は約束しているんですね。借金取りというのは返済していない人を地の果てまで追いかけてきます。昼であれ、夜であれ、家であれ、職場であれ、情けようじゃなく、その人が返済を終えるまで、しつこくしつこく追いかけ続けてきます。でも、払い終わった人のところには来ません。もう用はないからです。今までは、死と裁きという借金取りが私たちに付きまとっておりました。しかし、キリストの命の支払いがあなたを死と裁きから解放し、自由にした。と宣言するんです。いかがでしょうか。どうぞこのキリストを信じ受け入れ、そして虚しい生き方から贖い出され、神の前に神様の子供として受け入れられるというこの救いを本当に自分のものとしようではありませんか。心からお勧めしたいと思います。